こちらでは各地のマンスリーシネマトークのご報告と次回のマンスリーシネマトークのご案内をさせていただきたいと思います、はい、2019年2月号ということで、私は2代目カリスマ司会者ペップでございます。
ヤクシマンです。
はい、以上の2人で今月もお送りしておりますけれども、はい、それでは早速ですね、はい、各支部からの報告のメールをご紹介をしたいと思いますので、ヤクシマさんお願いできますか。
はい、わかりました。ラロッカさんにマンスリーシネマトーク東京のレポートを送っていただきました。
はい、
炎のペップさん、チャンプを継ぐ薬師丸さん、月替わりの友情さん、こんにちは。
はい、あ、こんにちは。
はい。センバクティフ東京支部のラロッカザファイナルです。
ファイナルな
、今回のマンスリーシネマトーク東京、クリード、炎の宿敵の参加者は8名。うち5名はロッキー、クリードシリーズ全8作をすべて見ている。他の3名はそれぞれロッキー5、6は見ていない、うん。クリードシリーズのみ見ている。クリード2しか見ていない、という状況でしたが、皆さんに確認した上で、全シリーズにネタバレありでの投稿をすることにしました。そして今回のクリード2に対する評価は、うん、支持するの A は6人、うん、支持しない B は2人と、ロッキーシリーズ全6作とクリードシリーズ2作とぴったり同じ数という奇遇の始まり。
なるほど。
A の方の感想は、前作クリード1では物足りなかった敵の強さが今回は申し分ない。ボクシング映画では軽視されがちな、一つ目の試合から次の試合までに経過している時間の感覚を、この作品はしっかり感じさせてくれる工夫がある。
うん、
シリーズの中でもドラマパートがしっかりしていて、うん、試合、日常、トレーニング、様々な場面で倒れては立ち上がるクリードの成長を丁寧に描けている。
うん、
また、クリードだけではなく、他の登場人物たちの、そして父になる物語としても素晴らしい出来である。
なるほどね。
極めつけはクライマックスのラスト、ロッキー4を思い出させるある演出には涙が止まらないと熱い感想に溢れていました。
はい、
一方、B の2名は非常に面白いことに、一人はクリード2しか見ていない不届き者。もう一人は、ロッキーを人生の模範にするほど、参加者の中で最もロッキーに思い入れのあるという、両極端。この映画だけではよくわからなかったという不届きラロッカに対して、
ラロッカ言ってる。
ロッキーを知りすぎて好きすぎるもう一方は、ロッキーシリーズ以上の魅力をどうしてもクリードには感じない。さらに、今回の展開から想像するロッキーの育成が心配すぎて、夜も眠れないという熱い思いを語ってくれました。
なるほど。
赤ちゃんが生まれた時にロッキーが奥さんエイドリアにかけた言葉をご自分のお子さんが誕生した時に胸を張っている男になりたいと決め、それをちゃんと実行した東京支部の松さん、今日は眠れているのでしょうか。あ、バラしちゃった。そんな松さんを尻目に、うん、今回のロッキーとクリードはどうなっていくのか、フリートークで大いに盛り上がりました、
うん、
さてマンスリーシネマトーク東京はこれからも続いていきますので、
うんうんうん、
詳しい情報はシネマクティフ東京支部のツイッターやノートブログを参照してください。お気軽にご参加待ってます、
はい、
最後に不届きラロッカも今回のマンスリーシネマトーク東京で、うん、皆さんからいろいろ教えてもらった結果、うん、ロッキーシリーズに対して相当食わず嫌いをしていたなと反省、
う
ん、いい映画じゃないですか、うんうん、まあ、こっちに何やってるの、見ないと損ですよ。
はい、はい、ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
参加者8名で、
うん、
B がね2名、
そうですね、2名ですね。
ということでね、はい、A 6名 B 2名ということで、う
ん、シリーズと同じ作、同じ数。
まあこじつけですよね、完全にね。で A の方の感想はと、はい、いうことで、まあまあ確かに皆さんがおっしゃられてるようなところ、
そうです
ね、なるほどなるほどという感じですよね。うん、まあ B の方の感想というか、まあラロカさんとマツさんの感想ということになるんですけど、
はい
ね、まあね、知らんかったっていう、まあでもね、クリード2しか見てない人の意見っていうのも、
はい、
逆に言うとめちゃくちゃ貴重なんで、
そうですね、
これはこれでやっぱりすごい聞いてて面白かったですよ。何の思い入れもない人がこれ見たらどういう気持ちになってどういう風な感想を持つんかっていうのはすごいね、気になりますし、とはいえやっぱりシリーズが長いというかね、まあロッキーも入れるとシリーズは長くなってしまいますので、ただクリードのまあ1、2ということだけでね、全然いいと思うんですけど、まあ小ネタの部分はね、まあある程度もうスルーしないと仕方がないかなっていう気持ちはしますけども、大変なんで、そこを、だから、ロッキーシリーズとクリードシリーズを、やっぱり、こう、比べてしまうとどうなのかっていうところは正直あるのはあるんですよね。
はい、
キャラクターとしてもちろんロッキーが出てくるんで、そこは不可避なところではあるんですけど、
はい、
とはいえ、別のシリーズやし、
そうですね。
明らかにやっぱりそのロッキーシリーズに対してのクリードっていうのは、ライアン・クーグラーもそうやし、
はい、
今回の監督さん、スティーブン・ケープル・ジュニアさんも、まあそこはめちゃくちゃ意識して、別のやっぱり物語にしたいっていうのはあると思うんだよね。ある程度のお約束というか、 まあお客さんがね、そういうことを親父接待みたいなもんですよ。昔ね、夢中になった、ロッキーに夢中になった、口うるさいジジイどもをね、こうある程度接待するという部分は、まあ最低限サービスとしては用意しつつも、別のやっぱり物語を紡いでいくっていうのは、多分このお二方監督共通してあると思うんで、今後3とか、制作をそのままされるんであれば、はい、まあ僕は本当に別のシリーズとして楽しんでいきたいなっていう気持ちはむちゃくちゃありますけどね。あとね、まあラロッカさんは、はい、まあこれでロッキー食わず嫌いしてたということなんで、はい、まあぜひともね見ていただきたいなと思いますけどね。
そうですね。
なかなかね古い映画はね、全部見るのは大変なんですけど、まあ気が向いたらぐらいの形で見ていただけたらなと思います。はい、なので、まあ、シネマクティフ東京支部、マンスリーシネマトーク東京の情報はね、はい、ツイッターおよびノートの方を参照にしてください、ね、ということで。
はい。
はい。ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続きまして。
はい。名古屋支部のしめじさんからの投稿です。
はい。
シネマクティフの皆様、シネマクティフ東京の皆様、お世話になっております。
お世話になっております。
シネマクティフ名古屋のしめじです。2019年1月27日日曜日開催のマンスリーシネマトーク名古屋クリード2炎の宿敵のレポートをいたします。
お願いします。
開催場所は地下鉄丸の内駅近く、猫がテーマのギャラリーカフェシャトンルージュ、今回参加人数は嬉しいことに多めの7名で、カットカウント職人 DDD さんや、今回初参加のマシュマロおじさん、おなじみの方も初めての方も大変厳しい冷え込みの中ご参加いただきありがとうございました。さて今回の話題映画クリード2炎の宿敵ですが、恒例のこの映画を支持しますか支持しませんかのお答えは、支持する A が5名、支持しない B が2名、支持する A 側のご意見は、あのロッキー4をベースにしながら過去のロッキーシリーズからクリードまでの話にできていたモチーフを巧みに取り入れていて、話し運びラストも上出来、ロッキー4がやっと成仏した、ドラゴ親子の描写が少なくも強く印象に残るものでつい肩入れしてしまう、ぜひスピンオフが見たいというドラコ親子支持派としての A、テクニックだけではなく精神で勝つロッキーワールド健在、年配キャラからのありがたい教えなどなど、支持しない B 側のご意見は、ロッキーはボクシング映画の型を整えた重要な作品だが、今回のクリード2はスポーツ映画としてあの体格差を超えて主人公が勝つための伏線が薄すぎる、ロッキーシリーズに対するリアルタイム世代の思いと知識の蓄積がないのでちょっと引くなどなど、ちなみに DDD さんカウントの総カット数はクリードよりも500カット近く多い1995カット、クリードが長回しが多かったのと、そもそもクリード2のシーン数が多いので差が生じたと思われるとのこと、話が一段落したところで主催のおとけいさんからの質問タイムに、映画ロッキーシリーズに触発されて何か真似してやったことはあるかとの問いに、結果は、ある A が2名、ない B が5名でした、
なるほど。
詳しくお聞きするとロッキーに限らず映画の真似はやってみた方は多く、ランボーの真似をして工作用小刀で木の棒を尖らせてみた、
はい、
B を出したけれど実はロッキーのランニングの真似を友達としてた、鶏を追いかけたかった、ヌンチャクが家にある、イップマンの木人を買おうとしたなどなど、ある内派の境や、話題がスライドしていく、ある意味名古屋支部らしい流れに、回答が一通り出たところで微妙に時間が余り、以下僭越ながら私しめじ作のお題映画をモチーフにしたアクセサリー紹介タイム、ギリシャ神話悲劇の美少年アドネスの花アネモネと、ビクターのイメージカラーの白のイヤリング、今回マンスリーシネマトーク名古屋報告画像パンフ上に載っています、さらに制限時間までクロストークタイムというまた流動的な展開となりました、内容はロッキーシリーズと重なりまくりのスタローンの人生、今作でのロッキーの息子の写真はスタローンの亡き実子というのはさすがに驚き、シリーズの流れが一つ終わった感があるが今後はどうなるのか、例えば今度はクリードの娘がボクサーとか、からのなぜか最後はビクターの母役スタローンの元妻、ブリジット・ニールセンのモロボロのスキャンダルの話題でタイムアウト、勝者ブリジット・ニールセンで終了がなりました
なるほど。
フリーダム感漂う名古屋支部、皆様ぜひお気軽にご参加くださいますようよろしくお願いいたします。
はい、ということで、しめじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
名古屋の方は、7名。
7名ですね。はい。
こちらも支持しないが2名いらっしゃったということで、ね、そうですね。5名、2名ということで。うん、ドラゴ親子のね、支持派というのは、確かに。
そうですね。
感じですよね。まあ、それぐらい魅力的な、仇役という言い方をね、便宜上してしまいますけども、もう仇役を飛び越えて、もうむしろこっちが主役なんちゃうかっていう人がやっぱ多いので。
でねはい、私もでしたも
ん。ですよね。だからそこもほんまにこの作品の大きい魅力かなと思いますけれども。はい、まあ、DDD さんがね、また来ていただいて、カットね、教えていただいたということで。1995。
500カットも違うんですね。ね。原作と。
まあ、それはやっぱりクリードがほんまに書かれてあるように長回しが多かったっていうのもね、あるので、まあ、一概にね、比較っていうのはあれなんですけど、ただ、まあ、それぐらいカット終わってるっていうところも一つね、作品の一つの特徴としてあるのかなという感じですよね。で、映画の真似はね、
はい、
まあまあ何に限らず、まあ、
ほんま、やれますよね、
男はね、特にやっぱいろいろ真似した経験っていうのは、はい、ロッキーだけじゃなくて、いろいろあると思うんですよね。吉村さんなんかそんなありますか？
え、でも、もうこの、イップマンの目前買おうとしてます。完全に。イップマン、私はあの、スパルタン X の初めで使ってるので、目前、はいはいはい。あれめちゃくちゃ欲しいですね。
ああ。
あとあの、ね、なんかちっちゃい木の椅子みたいなのあるじゃないですか。あれもめちゃくちゃ欲しくて、
うん、
なんか無印で似たようなやつあって、それ買おうかと思ったんですけど、はい、あってどうすんだってすごい考えてやりました。
まあ確かに確かに。はい、完全にあの、ね、浮かれて買うだけで。
そうなんですよ。家帰ったから、うわってなると思うんで。
使う用途はもう一切ない
そう。全然ありますね、でもこんな。
まあ、でも木人は欲しいな。
絶対でもね。
まあ、あったってね、絶対ハンガーの代わりにしかしないんですけど。でもね、やっぱこう、カチンカチン言わしたいっていうのはね、あるんですよね。
誰もできないんでしょうね、でも。我々がやったところで。
そうそうそう。
うまいことは絶対無理ですよね。
流れないんでね。ちゃんと修行しないとダメなんですけど。はい、しかも、まあまあ痛いですからね。
そうですよね。
うん、
木人ですもんね。
木人ですからね。ああ、そうそう。しめじさんがね、毎回その、小田映画をモチーフにしたアクセサリーを自作されてるっていうことなんで、はい、これはほんまに素晴らしいですよね、うん。前もちょっとそういうお話したかもしれませんけども、はい、ほんまにそこを見るだけでもね、
うん、
マンスリーシネマトーク名古屋行く価値あるんじゃないかなと。
行ってみたいです。
いう感じですけども。まあ僕らもね、まあ近いんで日にちさえ合えばとは思うんですが、なかなかね、うまく合わなくて、あれなんですけども。ぜひとも行きたいなと思いますし、次は2月なんですけど、
はい、
その次が3月で、
はい、
3月が名古屋支部1周年。
あ、そうか、もうそんなんですね。
そうなんですよ。だから3月のお題はね、名古屋支部の方に決めていただいたらなと思うのと、あと、マンスリーシネマトーク名古屋、およびシネマクティフ名古屋支部のツイッターアカウントをね、
はいはい、
ちょっとチェックをしていただいたらと思いますね。しめじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、我々のマンスリーシネマトークと、それからマンスリーシネマトーク香川も今月はやりましたんで、はい、そちらの振り返りをしていきたいと思います。はい、まず、マンスリーシネマトークは2019年1月26日の土曜日ですね。
はい、
今年から、土曜日メインになります。19時から20時半まで。
はい、
場所も今年からはトイロさん。
はい。
で、やらせていただきます。以前もね、はい、オリエント急行殺人事件の時に使わせていただきましたけども、うんはい、まあそのご縁で、今年はトイロさんメインでやらせていただけたらなと思っております。
はい。
お題画はクリード炎の宿敵ということで、はい、まあ我々がどう見たかというところを簡単にね、
はい、
ちょっと紹介していきたいと思うんですけども、はい。薬師丸さんはは
い。私は A でした。
A ではい。
さっきも言った通り、私はあの、ほんまにドラゴンや子に、
うん、
あの、すごく感情移入して、
はい、
ドラゴンを買ってほしいなってすごい、また買ってほしいなと思いました。
なるほどね。
はい。
うん。
で、私は、ロッキーシリーズは1だけ見てて、
はい。
あと、クリードも1だけ見てたので、うんうん、ロッキー4は全く知らないんですけど、
なるほどなるほど。そ
うなんですよ。はい。でも、ドルフ・ラングレンが好きなので、クリードは見ようと思ってて、
うん、
でちょうど、まあ、お題映画やったのでよかったんですけど、
うんうんうんうん
そうですね。まあ、とにかく、ドルフ・ラングレンが映画館で見れて、
うん
うん、それ見た後に、アクアマンの試写会が当たったので、それでもドルフ・ラングレンが出てるんですよ。
あ、それ、アクアマンにもね、
そうなんですよ。
はいはい、
ですからもう、1月、もう、年始まってすぐにドルフ・ラングレンが2回もシネコンで見れるっていうのが、すごい嬉しくて。
なるほどね。
はい。アクアマンめちゃくちゃ面白かったので、すごいおすすめなんですけど。
は
い。はい。で、まあ、クリードは、クリード1の時に、すごく、うん、めちゃくちゃ号泣した覚えがあって、あれ年末にやったと思うんですけど、
年末でした。
多分、まあ、映画納めとかやったと思うんですけど、
はいはい、
めちゃくちゃ泣いて、で、ロッキーが結構病気の話がメインやったんですけど、2は全然なんかもう会長だよみたいな感じで、さらっと流されてて、それはええと思ったんですけど、
はいはいはい、
でも、そのロッキーの話じゃなくて、結構そのクリード結婚してお子さんもできてっていう話にすごい、うん、重点が置かれてて、うん、まぁ、ちょっと、お話がちょっと長い気はしたんですけど、はいはい、でもそれがあって、でも対照的にドラゴン親子もいろいろこう、たくさん苦労してきて、で、その二人が、いろいろ因縁もありつつの最後の2回目の試合なのはすごく、どっちも勝ってほしいけど、うん、なんかもう、うん買ってまたそんな嫌な、なるのも嫌やし、もうなんかこれをどうやったら丸く収まるんやろうっていうのすごい心配だったんですけど、まあ最後はまあ、あそういうことかっていうんで、
ね、
すごい、はい、はい、なんかいい終わり方って言ったらですけど、でもなんかまだ切なさも含みつつの、
うん、
なんか すがすがしいラストですごい良かったですね、うんうんうん。はい。そんな感じです、ね。
なるほど、
はい。
はい。
ペプさんはどうですか、は
い、僕も A を上げさせていただきました。はい、マンスリーシネマトークは全員 A、
ね。いいでしたね。全員 A でした。
で、僕もですね、はい、クリードをもちろんロッキーシリーズから並べて、はい、クリードも前作も見てるんですが、はい、僕前作のクリードそこまでなんですよ。
はい、
面白くもちろん見たんは見たんですけど、はい、大絶賛というような感じにはなってなくて、
はい、
面白かったなぐらいの感じの、どっちかと言ったら低音の感じの感想やったんですけど、
はい
うん、今回はもう前作と比べても断然良かったですね。クリードね、大好きな方は前作大好きな方多いんで、
はい
まあ、前作と比べると今作はちょっと見劣りするかなみたいな感じの人は割とよく意見としてはお聞きしましたけども、はい、僕はもう今作の方が断然良かったのはあります。で、やっぱりね、ロッキー4における、クリードのお父さんのアポロが、どうやって悲劇のね、最後を迎えてしまったかというところを考えると、はい、今回のラストのドラゴ、はい、お父さんがね、はい、決断するところっていうのは、まあ、そこのその短いどれぐらいかな、うん、10秒とか、
そうですね。
それぐらいの間の中で、全てがやっぱ凝縮されてたと思うんですよ。うんあそこの沸点の上がり方っていうのは僕はね、ほんま映画の中でも屈指かなと思うぐらいすごかったと思うんですね。あのほんまシーンを見るだけでも結構この作品も長めなんですけど、
そうですね、
その2時間いくらの時間を費やす価値あったなっていうのはすごく思いました。はい。それぐらいやっぱりあのラストのシーンは皆さん思うとこやと思いますけども、すごくグッときましたね。まあほんまに陳腐な表現になりますけども、はい、それぐらい素晴らしかったと思います。あとはもういろんなね、細かいシーンの話とかも皆さんにもしていただいたり、はい、まあ僕もこうやってみましたよみたいな話もさせていただいたりとかして、はい、非常に、まあ全員 A やったからどうこうっていうことではなくて、回としてやっぱりすごい充実した回になったかなという、はい、ね、はい、印象でした、
はい。
はい。なので、今後もね、マンスリーシネマトークもちろん今年もトイロさんをメインでやらせていただくことになると思いますけども、はい、どんどん小田映画ご覧になっていただいて、はい、ぜひとも初めての方もね、お久しぶりの方も、ね、もちろん常連の方も参加していただけたらなというふうに思っております。で、もう一つマンスリーシネマトーク香川、はい、翌日私香川に参りまして、
はい
まあ、今回は一人で行ってまいりましたけれども、はいはい、参加者は最後にお一方増えたんですけど、はい、全員で6名ですかね、はいはいはい、割とまあ今までのマンスリーシネマと香川に比べるとこじんまりとやりましたが、
ね
はい、これねトークのやっぱ面白いところで、はい、人数が少なければ少ないほど一人が喋る時間っていうのが長くなるので、必然的にやっぱ会の内容が濃くなるっていうのはやっぱあるんですよね、
はい
うん、人数が多い方がもちろんいろんな人の意見が聞けてそれはそれで素晴らしいんですけど、はい、少ないなら少ないなりにぐっといろんな意見が聞けてすごい面白かったのと、僕がねあそうなんかって思ったのは、はい、前回もマンスリーシネマトーク初めて参加していただいた、はい、ボヘミアン・ラプソディの時にね、はい、マンスリーシネマトーク香川に初めて参加していただいたバニーさんが、はい今回も参加してくださったんですけど、ねはい、バニーさんがおっしゃられてたのが、
はい、
補聴器をつけてる人がどういう風な音の聞こえ方をしているのかっていうところの交渉が、はいまあ、この映画の中では実は正しくないんですよみたいな話をされてて、
で、
ねはい、で、って思って、はい、で、どういう部分がその正しくないんですかって言って突っ込んだ話を聞くと、はい人間の耳っていうのは、思考性を自分の脳みそで決めるんだと。
はい、
例えば今僕が喋ってたら、
はい、
薬師丸さんは僕の話を聞こうとして、
はい、
そこの話を、声をメインに聞いてると。
はい、
そしたら、まあ後ろで鳴ってるストーブの上に置いてる夜間の音とか、
はい、
あるいは今日ね、ギャンギャン言うてるうちの犬のうるさい鳴き声とか、はい、そういったもんは、もう、それよりも、外の音として、
ああ、なるほど、はい。
こう、
はい、
自分の脳みその中で置き換えてるんだと。うんはい、ところが、補聴器をつけることによって、はい、それが、指向性が、全方位に指向性があると、
はい。
だから、その音のボリュームそのまんまに耳にダイレクトに入ってくるので、
はい、
補聴器をつけてると、例えば、ボクシング会場に行ってみんながわーわー言ってるところでは、はい、とても、
ああ、そうか、
折れない。
全部の音入ってくるから。
全部の音が入ってくるから、はい、もう、うわーっと、音の洪水で、もう自分の方の耳とか、精神状態がやられてしまうから、はい、とても入れないんですよ、とか、ましてやそういう人が音楽を生業にしてるっていうのは正直考えにくいと、
は
い、スピーカーから音が出てたりとか、はい、大音量でクラブで 音楽を歌うような人、あるいはもっとね、でかい会場で歌うようになるような人には、正直厳しいんですよ、みたいな話があって、ああ、そうなんや、みたいなね。そんな話が聞けたりとか、これはどこの会場、全部の音源僕聞いてますけど、はい、どこの会場でも出なかった意見なんで、これがね、ほんまに面白いなと思うんですよ。その人が今まで経てきた人生の中から、この映画を見てどう思ったかっていうところの意見が、人によってほんまそれぞれ違うんで、そういう意見はなかなかね、聞くことがないんで、すごい面白かったですね。まあ、あとはもちろん、ジミー・ソウルさんもご参加いただきまして、はいはい、まあ、ジミー・ソウルさんなりのね、本当に音楽の切り口としては、ジミー・ソウルラジオの方でお話をしていただきましたけども、はい、まあ、そうじゃない部分で、いろんなところを実は気になりましたよとかっていうような話があったりとか、はい、本当に内容の濃い、充実した会になったと思います。
はい、
で、会場であります、ルヌガンガさん。
はい、
今夜ルヌガンガさんでも、次回は、はい、5月ですかね。
5月、はい。
5月に、マンスリーシマトカがもう一回またやりますよと。
はい、
ボリューム4になりますけど、まあ、もちろんね、お題映画はまだこれから先に決まるんですけど、はい、まあ、その時点でまたね、いろんな方にご参加いただいて、
はい、
今回はまあ、そんな感じで少人数ではやりましたが、はい、次回はまた大人数になるかもわかりませんし、
ね、
また少人数で濃い会になるかもわかりません。
はい、
どっちになるかわかりませんけども、はい、またその時期が来たらご予約のご案内もできるかなと思ってますので、
はい、
ぜひそちらの方にもご参加いただけたらなというふうに思っています。
はい、なんかコスプレしたんですか？
あ、今回はね、はい、実は僕はロッキーの、
はい、あ、帽子です
か？帽子をね、
はい、
仕入れようと思ったんですよ。
はい、あの黒いあれですね。
そうそうそう、ハットね。
なかなか俺のハットです、ね。
ハットを仕入れようと思ったんですけど、はい、ちょっとね、間に合わなかった。
あ、そうなんですね。
時期的に。やっぱりそれ専用のやつね、はい、似たようなやつじゃなくて、
はい、
そのレプリカ的なものをちょっと海外から取り寄せようと思ってたんですけど、
ね、
一応ね、サイト調べたらなんかありそうやったんですよ、
はい、
けど時間的にちょっと難しいっていう感じになって、はい、まあ今回は何もなしで、
あ、そうなんですね、
はい、臨んだんですけど、さすがにね、もうこんなジジイのね、トランクス姿誰も見たないと思うんで、それは期待されてもっていうところはあったんで、それはしなかったですが。
いや、何、気になってました。
はい、あ、そうです。いや、ほんまね、だから、ロッキーの帽子ぐらいはね、はい、さっと被り直して、やりたいなと思ったんですけど、はい、ちょっとね、仕入れ間に合いませんでしたが、はい。まあ、なので、5月どうなるかわかりませんけども、
はい、楽しみにしてます。
ぜひとも、そこも含めて、
はい、
はい。楽しみにご参加いただけたらなと、やるかどうかわかりません。わ、
はい、
かりませんけども。トークの方ご参加いただけたらと思いますので、
はい、
はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。